はい、皆さんこんにちは。今日の6 minutes DevOps です。今日はインフラストラクチャーアズコードということですね。お伝えしたいと思います。いつもの通り、シニアテクニカルエヴァンジェストの牛尾がお届けします。はい、今日はですね、 DevOps のこのライフサイクルの中で、このリリースのところですね、こっちですかね、リリースのところの、当たるですね、本当に DevOps のメジャーなプラクティスのインフラストラクチャーアズコードっていうようなお話をさせていただきます。これはすごく、単純なお話でして、今までサーバーの構築とかネットワークの構築みたいなものっていうのは、やっぱり設計書を書いて、それを手で打ってインストールをしてました。で、サーバー構築をしてたんですけど、これを最近のテクノロジーを使うとコードにできちゃうんですね。で、コードにできてリポジトリに入れる。そうしたらどうなるかっていうと、誰でもですね、それが一旦できてしまうと、どんな人でも全く同じようなサーバーがボタン1つとかコマンド1つでそれが再生成できて、同じように作れちゃう。誰もミスしないんですね。これは本当に破壊的なテクノロジーです。これによって、サーバー構築、インフラ構築がものすごく高速化しますし、安定するんですね。本当にこれはおすすめのテクノロジーです。で、こういうふうな時にですね、インフラ、じゃあそういうふうなインフラストラクチャーズコードということで、インフラの構築をコードに落とすという時に、3パターンぐらいの、大きく分けて3パターンぐらいのね、パターンがあるんですね。で、その1つっていうのはネットワーク VM パースって書いてますけど、バーチャルマシーンとかですね、パースみたいなものをですね、今までは例えばボタンを押して作ってました。で、サーバー、物理サーバーやったら物理サーバーを手配してました。そういうふうな形でバーチャルマシーンをこう作ったりとか、物理的なマシーンを作るっていうふうなところの自動化っていう話ですね。これは1つです。で、真ん中の OS ソフトウェアインストール設定というのはどういうのかというと、実際にサーバーができた後に、その中でソフトウェアをインストールするとか設定していく。で、こういうのも今は自動化できます。だから、この2つの種類のインフラストラクチャーズコードの対象というのがあります。で、あとコンテナというのがあるんですけど、これはちょっとイメージが違いますので、スペシャルゲストをお呼びして、この後ご解説、別のビデオでさせていただきたいと思います。実際にそういうふうなネットワーク VM パースみたいな、やり方ですね、VM を作っていくっていうところの自動化っていうのは、今一番おすすめなのは、僕は Azure リソースマネージャーっていうね、ツールですね。他のご紹介してるのでも OK です。で、他のツールでいくと、OS ソフトウェアインストール設定っていうのであると、Azure リソースマネージャーもできるんですけど、ちょっと今はちょっと弱いので、おすすめは、大きな会社さんだったら、やっぱりシェフ、簡単に行きたい時ならアンシブル、Windows 系ならパワーシェル、DSG みたいな、そういうふうな形がおすすめになっております。じゃあ実際にですね、こういうお話ししていても仕方がないので、デモで具体的にどんなものかお見せしたいと思います。はい、これビジュアルスタジオで、実際に今お話した、ARM テンプレートっていうのをお見せします。で、具体的にこれはどんな感じで作れるかっていうとですね、こんな感じですかね。本当にね、すごく簡単なんですよね。こうやってですね、選んで、例えば Web の DB の構成のネットワークを作りたいなと思うじゃないですか。そしたら、この Web DB のやつをこう選んでですね、ビシッとこれで OK を押すと、これでですね、実はインフラを構築するコードができちゃってるんですね。じゃあちょっとだけ見てみましょう。このビデオではまたね、別のチュートリアルで、皆さんにお知らせしたい、デモインストレーションをお見せしたいと思ってるんですけど、どんな感じかっていうと、具体的にはこんな感じですね。はい、ちょっとお見せします。こんな感じで JSON になってるんですね。単なる JSON です。だから、こういうのは単なる JSON なんで、コードといってもそんなに ビビらなくてもいいというかですね、そういうふうな感じになっています。で、これ、例えばビジュアルスタジオですと、これを右クリックして配置ってやって、実際にここら辺のパラメータを入力していくと、本当にこれでボタンピシッと押すと、もうクラウドに乗って、もうあれですね、ネットワーク、例えば QA 環境とか、プロダクション環境みたいなものが本当に作れちゃう感じになります。じゃあ、それをちょっと見てみましょうね。実際に、どんな感じかというと、こんな感じですね。さっきのやつをデプロイすると、こんな感じで、できちゃうわけなんですけど、こんな感じです。だから、実際に DB ができて、データベースができて、で、それから Web の Apps っていうウェブサーバーができて、で、その、データを取るテレメトリーのシステムである、アプリケーションインサイトっていうのがあるんですけど、そういうのもデプロイされている状態で、ここまでがさっきみたいなすごい短い手順でできて、で、さっきのできた JSON をですね、実際にリポジトリに入れておけば、もうそれで何回でも誰でも同じ環境をこれをすぐ作れるわけです。で、ちなみにこれは別に Linux とかですね、Mac の方でも JSON なんで、同じ仕組みを使えるようになって、本当に簡単にデプロイ、 インフラのこう、コードがですね、作れちゃうっていうふうな世の中に今なってるわけですね。本当にこれは簡単です。で、あとはですね、ちょっとだけの tips をお話ししておきますと、インフラのコードに必要なことということで、ですね、普通インフラのコードをイメージすると一個一個こういう手順でやっていくよねっていうのを書くイメージがあるんですけど、実はそうではなくて、望ましい状態っていうんですけど、実際に最終的に例えばアパッチっていうのがインストールされていて、こういうふうな設定になっててほしい、こういうふうな設定ファイルを書き換えてほしくて、こういうふうにネットワークの構成を変えてほしいみたいな、そういうような望ましい状態っていうのを定義しておいて、実際にツールはそこの望ましい状態に近づけてくれるという行為をします。だからあそこら辺の有名なツールに関しては、2回同じようなコマンドが実行されることはなくて、いうふうな形になります。こういうふうな性質のことをべき等性っていうふうな言い方をします。同じ状態にしてくれるんですね。最終的にコンバージョンって言いますけど。あとはインフラ開発のテクニック1個だけ共有させていただきたいのは、今までソフトウェアの開発で使われてきたいろんなテクニック、テストのテクニックとか、コードをきれいにするテクニックとかですね、レビューのテクニック、こういうのがみんなインフラがコードになるということは、それが使えるようになるんですね。バージョン管理ももうコードになってますので、バージョン管理ツールが使えるようになるので、本当にね、これからインフラの管理みたいなのも簡単になっていくというような話になっていきます。ぜひ皆さんもね、破壊的なテクニックなんで、インフラストラクチャーズコードを楽しんでいただければなと思います。じゃあどうもありがとうございました。